みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は、あまりの寒さに、心と体が冬眠状態の皆様にお届けする、ダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寒いですか？
寒いですね。でもすごい当たり前の話になっちゃって恥ずかしい感じですけれども、
関東地方は先週末、とか成人式付近すごかったようですね。
ようですね。ようですね。
名古屋先生とかもすごいんでしょ。
降らなかったの？
関東地方にお住まいの皆様と同じように降ったと思うんですけれども、
はい、
すごく肩透かしで申し訳ないんですけれども、
はい、
ほぼほぼ影響を受けないっていう。
あ、うちはこれぐらい慣れてるぜって感じ？
どっちかっていうとそれに近いですね。
ああ、じゃあ、そういうこと
か。年間の中で何回か来るであろう想定内の感じ？
あ、でも数で言うとおそらく都内とかと2回ぐらいしか変わらないんですね、実は雪の降る回数って。
ほうほう。
ほう。
ただ割とスキー場とかが近かったりするので、
はい、
より雪に対しての備えを割とみんな普通にしてるエリアだったりするんですね。
僕
の。
ああ、そういうことなんだ。
ちょっと違うぜと。
はい、だからもう月曜日とかになると、
はい、
昨日雪大変だったよねっていう会話がほとんどないぐらいの状態で、
普通なんだ。
普通に仕事に行ける感じになってたりするんです。もちろん高校から都内に行こうとかいう方でお仕事だと、新幹線とか電車がダイヤが狂うとか運休になるっていうケースはまあまああったみたいなんですけれども、
はい、
こと県内で動いて特に車で移動することが主になるエリアなので、
はい、
っていう感じだとほとんど影響を受けなかったですが、
うん、
救急車の音だけは普段の2倍半ぐらい聞きました。
2倍って1倍、通常通りでもすごい多いんでしょ、中井先生とか。
はい、多分僕が人よりも聞く回数が結構3倍ぐらいは間違いなく多いはずなんですけれども、
うん、
それの2倍半ぐらいなので、多分1日で8件から10は確実に超えるぐらい日曜日に聞いたので、
すげえ、
いろいろとクラッシュはあるんだなと思ったのは。
なるほどね。はいはい。
でも、雪で、例えば何かいわゆるライフラインの機能が止まるとかいうこともほぼほぼなく、
はい。
スーパーに行くと、たくさんの人が買い物をしているとか、お出かけする人も、特に予定があったのを、やめてまでお家にいようねっていう感じでもなく、普通に過ごすっていう感じ。
おー。なんか痛そうな若干一名、閑静な都会にお住まいの方がおられますが。
そうですね、ね、県内でも、どこにお住まいですかって聞くと、ね、何県じゃなくて横浜ですって答える横浜にお住まいの方がお一人。
ですよね。危ないデカは助けてはくれないけど、横浜であることは間違いないと言いたい方が、若干雪すごかったぞと言いたそうだよね。
いやー、すごかったですよ。
あんまり横浜って積もらないんですか？
ああ、そんな積もんないですね。もう、4、5年に1回ぐらいの勢いでしたね、今回。
お、そこまで。
はい。哲夫さんも僕んちの坂知ってるじゃないですか。
半助さんのご自宅のある坂？坂？当然、なんていうの、山みたいなところなので、当然、うん、一番下の道路からは坂状態になっていますよね。
あのバス通りの坂が、例年雪が降ってもチェーンでバス上がってくるんですけど。
あれ坂上がれるの？っていうぐらい急だよね。
結構急ですよね。でも、普通、例年の雪だったらチェーンつけて上がってくるんですが、
はい。
今年は来なかったです、うん、バス。
無理って言ったの、バスが。
無理って。
おー。
来なかったですね。なので、お出かけしたくてもできない感じですね。
ほう。半助さん宅は、まず、一番、なんていうの？床じゃない、一番低いところの平らなところにある道路があって、そこから一本、
はい、
その山状態になってて、急に坂が上がるんですよね。
はい。
で、その坂の山頂部 車で上がったら1分か2分かぐらい、ちょっとマニュアル車だったらギアを落としてブワーンって感じになるけど、2分ぐらいで着く1分30秒ぐらいのところをちょっと右見ると、さらにそこから枝が分かれて、さらにもう一度人や馬、もう一坂あるんだよね。
そっちがさらにちょっときついんですよ。
きついよね。
うちに帰ってくる車は、まあ、あの、ご近所さんも何台か車あるんですけど、
うん、
もう出さなかったですね、やっぱり誰も。
あそこは逆に車だと怖いけど、車じゃないと無理ってとこでもあるよね。
まあそうですね。
だから、ハンスケさん家のところで自転車乗るの怖いよね。
いや、乗れないですよ。もうとても、ああ、いや、普段。
うん、普段でも怖いよね。だからこんな雪の時に、ハンスケさんのところのお家から自転車で行こうとすると、入り口で滑ってこけて、うん、自転車と一緒になって、まず最初のバス停のところまで行って、
うん、
それからさらに下の道路に向けて、今度はもう自転車が先に行って、もう人間は泣くのを取り越して笑いながら下に引きずられていく感じだよね。
ですね。
どこまで行くのかな、まあ、
そこで車が来なければですけど、
もうそれを祈るしかないよね、笑いながらね、うん、もうどうしようもないよねっていうぐらいの坂だよね、う
ん、結構きついですからね。
うわ、
なのでまあ例年だったらそのバスが来るのが来なかったんで、やっぱちょっと違うなっていう感じですね。
そうなんだ。お家は大丈夫なんですか、
はい、お家は潰れなかったかっていうこと。
あの、半助邸はお父様が土建屋さん、
うん、
ということもあり、お家がバージョンアップバージョンアップをしてるんだよね。
あ、はいはいはい。
あの、多分もう僕たちが十何年ぐらいソフトを使ってるとバージョン6とかなったりするじゃないですか。
はいはい。
で、変に古い機能が残ってたりとかさ、古いバグが、うん、直ってなかったりとかさ、
うん、
そのくせ新しい機能が追加されてるっていうのをリアルで見るとこんな感じなんだろうなっていうぐらい古い部分があったり、バージョン2で屋根を作ったところの上にさらにバージョン3で屋根を作ったりとかしてるんだよね。
そうです、そうです。
もともと外だったところが、もう一つ外側に壁ができたために内側になってしまって、
はい、
内壁なのに外装になっているとか、なんかそういう仕様があったりするんだよね。
そこが私の仕事部屋です。
なんだよね。そうすると、どっかに思いがけないところにセキュリティホールがあって、うん、そこから吹雪が入ってきて雪が積もったとか、そんなことはないの？
あ、今回大丈夫でしたね。前、台風の時におかしいところがあって。
あ、やっぱあるんだよ。
飛んできそうになったのを必死に抑えた経験はあるんですけど、
雪は大丈夫。出てきそうだよね。
うん。あ、でもね、
うん、
一番上、その、増やし、バージョンアップして増やした物干し場のドアは開かなくなってました、
うん、
雪で。
うわぁ、それ雪なんですか？バグなんですか？
あ、バグかもしれないですね。
ね、ソフトウェア設計者の方は一回あのお家を見ていただきたいよね。
こういうことしちゃダメ
だ。こういうことになっていくんだと、バージョンアップするということはって感じがするよね。
そうかもしれないですね。
お疲れ様でした。ご無事で何よりです。
お疲れ様でした。だって、ハンスケさんは、その日、それこそ成人式とかの、
うん。
撮影とかをしたりする感じだったりしませんか？
いや、そんな表の仕事なの？
いや、それは、ないです。
うん。あ、やっぱりじゃあ、
やっぱり裏だよ、中井先生。
僕、いや、逆にあの、ダブルワークで、うん、昼は成人式の写真を撮り、
うん、
夜はあの、人に見せられないような写真を撮りっていう感じかと思ってたんですけれども。
いやー、中井先生、昼からチャンスなんじゃないんですか？例えば、成人式の娘さんを持つ親御さんとか、逆に、ほら、周りのマークが甘いから、日遊びにちょうどいいとかさ。
ああ、そっちを狙ってっていうか、もう、完全にそうすると、あの、かなりグレーゾーンに、体を半分ぐらい入れた状態でお仕事する感じなんですね。
でしょうね。もうどっぷりっていうことなんじゃないですか。昼もどっぷり、夜もどっぷりみたいな。
違う違う違う違う違う。そんなことはしてません。人様に見せられないような写真は撮ってませんよ。大丈夫です。
そうですよね。あの、
う
ん、逆に人に見せてお金になるような写
真は。そうでしょう。うんうん。でしょう。証拠はこれですとかいう形で出ていくんでしょう、多分。
ね、
ということで、はい、ハンスケさん大活躍の成人式だったようですけれども、
はい、
雪で現場にたどり着ければいいんですが、鉄夫は九州は福岡は成人式は大丈夫だったんですが、
うん、
今日明日が危ないという形で、なんか20センチ積もるとかいう話になって、
明日？
こっちは本当に20センチ積もると3、4年じゃないよな。九州、福岡はまあそこそこ雪は降るので、ね、毎年。
うん、あ、降ってますね、確かに。うん、
なんか南国だと思っていらっしゃる方が結構おられるんですけど、
うん、
九州福岡は特に積もりますので年に1回ぐらい積もるんですが、今回本当に言う通り20センチ積もると10年に一度ぐらいの感じ。
お
お、
はい、今までも何回か降りましたが積もっていないので若干怖い。ちょっと収録急ぎ気味にしたいけど、うん、急いだって別に関係ないという感じの妙な胸騒ぎがしておりますが、
はい、
雪というと正月、正月というと、はい、今年のお正月はリスナー様生息地確認調査お年玉企画でございます。
はい、
番組で告知すればするほど翌、翌じゃないな、火曜日か翌水曜日にゴンと増えますね。
はい。
ですね。
ということは結構皆さん配信日に聞いてくださってるんだね。
うん。
って僕も思いました。
ですよね。
はい。
というのがやっぱり、あ、まあ、社交辞令で楽しみにしてくださってるって言ってくださってますが。
うん。
まんざらじゃないんだなと。
うん。嬉しい。ね。
本当に嬉しいのか？
あ、嬉しい嬉しい。え、だって、
そんなに嬉しそうじゃない嬉しい嬉しいは。
ちょっと悪かったか。他の番組とかで結構、
うん、
昔の配信を聞いて、
うん、
これ聞いたんですけど、みたいなのをリアクションしてくださる方もいらっしゃるじゃないですか、他の番組だと。
ほうほう。
それはそれで嬉しいんですけど、
うん、
あ、結構タイムラグあるんだなっていうのが結構印象にあるので、
はい、
それと比べるとこの番組は比較的早いんだなっていうのはやっぱ嬉しいですよね。
そうですね。そういうコメント、
はい、
はい、
まずは、私もお会いしたことがある長崎の自転車美女夜ちゃんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイエットのこの番組を聞いていらっしゃるとは思わなくて、
はい、
以前も最初のイベントの時かなんかに行きたいけど行けないみたいな、自転車で来れば間に合うよみたいなちょっかいを出して、うん、たんですが、まだ聞いてくださってるんだよね。本当にね、そんな必要がないぐらいの感じなんです。はい。長崎といえば、半助邸に負けず劣らず坂で有名なところ。
ああ、そうですよね。
うん。なんです。
うん。
ヨルさんから書き込みいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいています。できれば無理なく、末長く続けていただいて、いつかイベントも参加できたらいいなと思っています。このいいなーがなんか、なんかあまり自分が頑張っていくぞって気がないぞ。
そうです、ね、
頑張って参加してくれ。
ぜひ。
ということで、九州にもリスナー様がいらっしゃったということが、
はい、
海外にはちょっと負けてる感じはするけど、九州にも一人いらっしゃるということが、
うん、
分かった書き込みでございます。
ありがとうございます。
で、東京は無理だということで、せめてということなんでしょう、うん。関西でのイベント開催を期待していますといただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では私からもう一方ご紹介させてもらいます。
お願いします。
おかんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生、半助さん、哲夫さん、いつも楽しく拝聴しています。私50代の、女性ですが、永井先生の年齢が上でも努力すれば成果があるというお言葉を心の拠り所に、昨年1年ジムに通い続け、なんと体重マイナス8キロ、
おお、
体脂肪がマイナス 7%、
お
お、ウエストがマイナス10センチ、
ブラボ
ー、おお、
パーフェクト、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
お達成しました。今年はリバウンドをしない、さらに気になる二の腕やふくらはぎのシェイプアップにチャレンジしたいと思っております。これからも番組を参考に運動を楽しみますと。イベントも参加してみたいのですが、50代の私が紛れ込んでも大丈夫でしょうかといただいております。ぜひ紛れ込んでくださいというか、うん、全然 OK ですよね。
もう紛れ込むっていうか、この数字を見たらもう完全センターポジションっていう感じですね。
そうですね、
優等生ですよね。
素晴らしいですね。本当にやっぱり年齢が上がっていくと痩せるのが難しいっていうのは皆さんもね、ある程度ご存知かと思うんですが、
はい。
この中ででもね、ちゃんと1年間でしっかり結果を出されたっていうことが一つやっぱり素晴らしいなっていうことと、
うん。
あと実はこれだけ痩せた方でも、
はい。
実は今度パーツ痩せをしたいっていう新たな欲求、 流だったりですとか、
うんうん、
逆にこれだけ痩せてもなかなか思う場所が痩せないという事実があるということも一つね、こうリアルな成果で、
なるほど、
はい、興味深いなと思って拝見していて、とてもね、はい、おも正しく成果を出されている感じなので、これぜひぜひ、だからあのイベントに来た時にまたそんなこともご相談をしていただいたりとかで、
うん、
何かヒントになる部分があればお話がね本当に直接できると嬉しいですし、実際こういう方にイベントに来ていただいてお話をしていただいたりすると、なかなかちょっと結果が出なくて悩んでる方も、あっと思ってまた第2、うん、第3のお母さんが生まれてくる可能性ありますから、
うんうん、
はい、
ぜひぜひにあのね、紛れ込んでもどころかの、胃の一番にお申し込みを、もうお待ちしておりますっていうことなので、とりあえずこちらはご予約をいただいたっていう理解でよろしいでしょうか。
はい、番頭の鉄道ですが、もうすでに、1名記入させていただきましたので、もうお母様、お申し込みありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まだイベント決まっておりませんが、もう、一番に書かせていただきました。お母様お待ちしております。
お待ちしております。はい、かなり力技ですが、
うん、
待ちしております。
悪徳の一歩手前という気がしますが、
はい、
それでは、あや様からいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨年11月アップルンルンでこちらのイベントの宣伝をされていたことから聞くようになりました。こういう昨年の忘年会の時に私が告知を一回だけさせていただいたやつを聞いてくださってたと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして
ありがとうございます。
リスナー層が同じじゃないような気がしてたんですが、あ、逆にそうか、違うからあれなのかな、まあ、つながりがアップル系の Mac、うん、アップルを正しく語れない番組アップルンルンと、はい、のダイエットはつながりがあるのかどうかが、まあ、こういう不思議なつながりがあるのが面白いとこだね、
うん、
ということで、聞くようになりました。現在過去の配信も遡って聞いています。はい、番組の影響で最近体脂肪を測れる体重計を買いました。
お、
素晴らしいです。年齢は40代半ばで、お、ほぼ同級生です。体脂肪率は 27%、 ほぼ同級生です。最近やや太り気味なので運動習慣にしようと週末にウォーキングを始めました。
素晴らしい。
またムーバレックスをほぼ毎朝やってますが、
すげえ、
すごい、すごいぞ。僕も毎朝やれるようになりたいぞ。なかなか体脂肪は下がっておりません。でも今からこれからいろいろ工夫してみますといただきました。あや様ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、あの続いていけば先ほどのね、あのおかんさんの話のように下がっていきますから、うん、ぜひこれあの続けていただいて夏頃にメッセージといただけると、おそらくあの思ったよりも成果が出ましたなんていうお話が聞けるんじゃないかなと思っておりますので、
うんうん、
ものすごくこちらも一方的なんですが、夏頃にぜひあの成果の途中経過なんかを教えていただけると非常に嬉しいかなと思いますね、
うん、そうですよね。それにマウバレックスを毎朝やってるってことだったら、もしかすると体脂肪が僕みたいに増えたりしても見た目は細くなってる可能性あるよね。
はありますし、あとはあの多分運動を今まであまりされてこなかった方で、うん、この時期に習慣化されている方ってやっぱりあの体が順応していくのと、うん、成果を出すところまで体が動かせるようになるのがおそらくやっぱり春前後のタイミングになるはずなんですね、
うんうんうん、
だから逆にあの今はあのその春に羽化するために一生懸命あのさなぎの中でこういろいろと溶けている状態だと思って日々励んでいただくと、春夏あたりに麗しい成果を出せるんじゃないかなと思いますので、
うんうん、
今はあまり気にしすぎずにこの続いてるっていう状況がとても素晴らしいっていうことを知っていただきつつ、
素晴らしい、
はい、これからも継続していただけると成果につながるかなと思いますので、
あや様
ぜひぜひあの、はい、後日の報告を
楽しみ、 します、
はい、
夏じゃなくても春ぐらいにも成果が出そうですよね。
そうですね、もう出たらあの、はい、すぐに送っていただくのも大歓迎ですからね。
はい、ということであや様もありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、じゃあの割と新しい方にメッセージをいただいてたのもあったので、
はい、
こちらの以前からの番組を聞いてくださっている方のメッセージもご紹介したいかなと思います。
はい、
はい、こちらはお久しぶりです、ヨシリンです。
ありがとうございます。ということ
でありがとうございます。
ありがとうございます。
ヨシリンさんはあのイベントにもお越しくださったことがありまして、
はい、
はい、
まあ、あの最近ですとあのハンスケさんがマコウさんっていう方と一緒にやってる週刊ラジオっていう番組で、
はい、
はい、あのネタになるラーメンを送るのを使命のように頑張ってらっしゃったんでちょっとあの心配をしていたんですが、そんな中メッセージいただきました。
はい、
はい、お正月太りで立派に育ったお腹をぺったんこにしようと励んでまいりたいので、 今年もよろしくお願いしますということでメッセージをいただいております。
吉根さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
戻ってきてくださってよかったです。ドアンスっていう感じですね。
戻ってない、離脱されてるということに気づきませんでした。
いや、ドキドキしながら、様子を見ていた感じだったんですけれども、うん、また、ハンスケさんが、ヨシニーさんに対して、うん、ネタになるようなものを送るようなメッセージを番組内で、ちょいちょいちょい、しているので、ヨシニーさんがそれに答えてらっしゃるのかなっていうのもあって、ラーメンもいいけど、運動もねっていう、近藤正彦のような心配の仕方をしながら、出る次第です。う
ん、はい、あと結構、ヨシニーさん走っていらっしゃいませんでした？
そうですね。あと、うん、この前って言っても、昨日とか一昨日のレベルかな、はい、ツイッター拝見していたら、ヨシニさんもツイッターやってらっしゃるんですけれども、はい、なんか朝からエアロバイクが届いたっていう。
そう。あ、見た見た。僕も見た。
はい。っていうことはもう本当に本気で、ここにメッセージを送っていただいた部分を有言実行されるんだなっていう決意に現れたなと思って、非常に頼もしく感じたのと同時に、ちょっとやっぱり安心して胸を撫で下ろしたっていうか。
僕はエアロバイクが届いたというのを見て、この人は本気で食うつもりだなと思った。
あ、僕はだから、一回減らしてまた入れるんだろうなっていう感じで、こちらのターンみたいな感じの捉え方をやっぱり同じようにしてました。
ね、ロールケーキとかお作りになられるんじゃなかったっけ？
うん。
そうですよね。だから、あれですよね。ハンスケさん主催の棒肉会。
うん。
忘年会年末にやったのと近いぐらいのタイミングで、ジュスリンさんもエリア的には関西圏にお住まいの方なので、
はい、
関西圏にお住まいの以前イベントに来てくださった花子さんだったりとか、
はいはい、
あとアヒルさんかなと多分、忘年会をなさってらっしゃって、その時にヨシリンさんがお手製のスイーツをお二人へのお土産に持参されていったんじゃないかなっていうのをツイッター上で
入
って。
いいけどそんなに反応するほどのことか。まあでも、美味しそうだったもんね、あれね。
ですね。
そういう、器用なっていうのはなんて言うんだ。食べるけど痩せるぞっていう吉林様でした。
はい、ありがとうございます。
でも
スタンス、素晴らしいのでぜひ皆さん、吉林さんのスタンスを見習って、食べることも楽しみつつ、ちゃんときっちり体のバランスも取るっていうこともしつつっていうのはぜひぜひ、ちょっと皆さんも、おすすめできるところかなと思いますので。
そうですね。
はい。ぜひちょっと吉井さんのそういう部分のエッセンスを受け継ぎつつ、ちょっと皆さんにも励んでいただければかなと思っております。
はい。吉井さんもありがとうございました。
ありがとうございます。そしてすみません、もうお一方。
はい。
こちらはですね、なんと、アメリカからメッセージをいただいております。
From USA!
はい。しかもカンザス州。からですね、
はい、私が以前間違えてテキサスと言ってしまったけど若干違うと、
はい、
カンザスシティロイヤルズだよね、大リーグでいくと。
ああそうですね、そうですね、のカンザス州にお住まいの。
ハンス君スイーツの反応と全然違うね。
はい、もうこれだけ分かりやすいリアクションも珍しい。
何のことなのかと思った。大リーグのチームの名前だったんですか。
そうですね、メジャーリーグのチームで、昔に日本ハムファイターズを指揮してたトレイ・ヒルマン監督が行ったの、カンザスシティ・ロイヤルズじゃなかったっけ。
そうですね、そうですね、
ちょっとすぐクビになったけど。あと日本人のピッチャー薮田とかも確か行ったんじゃなかったっけ。
ああ行ったかもしれないです、確かに、
カンザスシティ・ロイヤルズのカンザス、
はい、にお住まいのメグスケさんからもメッセージをお寄せいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、めぐすけさんからのメッセージなんですが、いつも楽しく拝聴しています。日本から遠く離れた場所から皆さんと気持ちを一つにして、楽しくダイエットのために、そして健康のために励むことができて大変嬉しく思っています。
いい話だね。
これからもためになって笑いのある楽しいお話を楽しみにしていますということでメッセージをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、果たしてためになるお話ができているのかどうかが、最近はなはだ不安にはなってきてはいるのですが、めぐすけさんはツイッターをやっぱりなさっていらっしゃいまして、
はい、
本当に多分時差が確実にあるので、
うん、
ガンダルフさんが朝この番組を聞いてくださってツイッターをやってらっしゃる方にメッセージ、おはようございますって毎朝挨拶を入れてくださるんですけれども、
はい、
そのタイミングにめぐすけさんもおはようございますって入れてくださっているんですけれども、
うん、
もしかしたらおやすみなさいなのかなと思ったりもしたんで。
ああ、そうですね。
絶対嘘じゃないことだけ間違いないよね。
はい。
うん、
なんですけれども、あのツイッター上で、あの僕らに例えばメッセージを送ってくださるときにはおはようございますっていう形で、非常にあの時間帯を考慮した上で、あの、ね、大陸を越えて海を越えて時間を越えてメッセージを送ってくださっているっていうめぐつけさんもかなり走ってらっしゃる方でですね、本当にあの毎日10キロ走られたりとか、
はい、
あとこの前ホノルルマラソンにエントリーをなさったっていう話、
その前は正月じゃないや、クリスマスの時に仮装クリスマスランみたいなのをされているとかなかなかだっけ、
ありましたね、ありましたね。
もう僕頭の中でなんか一回バッファローの話されてませんでしたっけ、めぐつけ様ツイッターで、
ああしてたかもしれません、確かに。
だからなんか偉い砂漠の真ん中でさ、
うん、
なんか家がポツンとあってバッファローが周りドドドドドって群れが通り過ぎる中、なんかウォーキングしてるような感じがして、なんで、実はあの海外に行ったことがないので、海外チームの方は特に、当たり前と思われることをきちっとお伝えください。
はい。
日本と同じですよとかはいいです。私も日本の中心にいるわけではないので、
うん、
もうそうじゃないと、鉄道の妄想の中で勝手にいろんな乏しい知識で妄想が膨れ上がっていきますので、
うん、
多分そんなことはないんじゃないかなと思いつつ、思っております。
ただ、まあ、道のスケールとかも大きそうですからね。あの、道のスケールで言うと近いのが北海道とかなのかなっていうイメージは湧くんですけれども、なんか次のスタートまであと210キロとかいう感じなのかなっていう。これも、ね、非常に僕もアメリカ一回しか行ったことがないので、あとあの、行った場所自体がやっぱりあの、非常にカントリー加減が結構強いって、もしお住まいの方がいたら怒られるかもしれないんですけれども。
はい、じゃあ僕の想像のエリアに結構近いとこだったの？
そうです、そうです。だったりするので、
うん、
もう、なんかそれを見ると、あの、スケールが大きいなっていうイメージが非常に強くあったりするので、
うん、
もしかしたら本当にあの、バッファローとか道を横切って、しばらく足踏みをしながら、信号のように待つみたいなことは普通にあるのかなと思ったり、
僕もしてるよ。僕も、今思ったけど、アメリカの知識ってトムとジェリーしかないから、僕。
あと僕は、あの、マクドナルドとコカ・コーラがあります。
僕はもう横浜のイメージは危ないデカ、アメリカのイメージはトムとジェリー、
正解です。
そうなの、
うんうん、大丈夫、それで OK。
そんなおしゃれなとこじゃなかったじゃん。一度も舘ひろしとすれ違わなかったよ、横浜なんか行ったけど。
そうね、あっちの方連れてってあげてなかったですもんね。港未来の方を回ってあげればよかったなと後悔しております。
本当か。
いや、そういうとこもあるんですよ、横浜は。
そのハズケさんが行ったことがあるオーストラリアから、
はい、はい、
そうですね、こちらもまたあのメッセージをいただきましたね。
はい、
すみません、あのこれも引き続き僕の方で紹介させてください。
お願いします。
はい、であのこちらオーストラリアにお住まいの方からのメッセージなんですが、永井先生、ハズケさん、哲夫さん、ご無沙汰しています。ということはお会いしたことがある方
ということですよね。
ですが、シドニーのカンナです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。カンナさんは、昨年、渋谷でイベントをしたときに、
はい、
本当にあの、イベントのためにという趣旨で、
うん、
オーストラリアから、渋谷までお越しいただいたという、あの、本当にあの、ありがたいやら申し訳ないやらで、あの、顔の向けようと足の向けようがないぐらいのお気持ちを持たせていただいている方なんですけど。
来日ありがとうございます。
本当にありがとうございます。って、うん、で、そんなカンナさんから、はい、あの、さらに嬉しいメッセージが続いておりまして。
ほう、
はい。はい。第1回目の海外公開配信は、シドニーでお願いします。は
い、立候補ございました。ありがとうございます。はい、
誘致。
うん。
はい。しかもその誘致条件としまして、
はい。
一泊付き、宿泊費無料。
お、
あ、一食付きですね。すみません。
一食もついてる。
宿泊費無料。
うん。
インターネット使い放題にて、協力します。
おお、
はい、もうあの、誘致に手を挙げていただいております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
しかもですね、あの、カンナさんのお住まいのエリアは、あの、だいぶやっぱりあの、僕らのイメージしている、なんでしょう、気候とだいぶ違うようで、
うん、
外気温42度、脳みそが溶けてしまいそうということで。
おぉ。
すごいね。
でも本当に、ね、気候自体がもう逆ですもんね。だから逆に僕らが雪の話とかをしていると、ところではカンナさんはものすごく熱い思いをされてるっていう感じなんだなっていう。
ですね。
時差じゃなくて季節差を半年先送りしないといけないんだね。
はい。
真夏なんだね。
はい。
ごめんなさい、真夏なのに雪の話とかして、ごめんなさい、
ほんとに。すいません、ちょっと、季節感がちょっと
なさすぎやろ。
まともない感じで。
ね、ワールドワイドの番組という自覚が全くないもんで。
そうですね。かなりドメスティックなっていうか、ものすごい局地的な感じになってはいるんですが、そんな、さらに局地的な、山中湖との温度差50数度、シドニーはホットですということでメッセージもいただいておりまして。
哲夫がこの番組の文章、テキストを書いてるんですが、そこで、前回、前々回、永井先生が正月に山中湖さんと密会をしたという、
はい。
いうところをちゃんと書いて、見てくださってるんだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、まあ、ちょうどその頃、半助さんが体調を、パパラッチが度重なっていて、ちょっと体調
が
悪かったっていうのがあったところで、半助さんお元気になってください。
ありがとうございます。
はい。で、永井先生、ジンマシンも心配ですということなんですけれども、はい、おかげさまで僕は薬さえあれば全然大丈夫な状態になりました。
私もニンニクで元気になりました。
はい。
大丈夫です。
はい。ニンニクになってね、周りの人にものすごい匂いをばらまいてる状態かとは思うんですけれども、はい、うん、だってそんなにニンニクの匂いがしてたら絶対に、バレますよ、パパラッチとか。
うん。
臭いぞっていう。
余裕で臭いと思います。
確実に怪しい人がいるって思われる感じではあると思うんですけど、まあでもね、そんな遠い地から本当にご心配いただいたりしつつ、
はい、
そんなカンナさんがこれからも末永い配信をお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
しかもみんなのダイエットだけが心の拠り所ですということでメッセージを結んでいただいております。
え？なんか嫌なことがあったのか、辛いのか、神田さん。
あとこの番組でもしかしたら本当に古き良き日の日本を思い出してくださっているのかなっていう、日本ってそんな感じだったんだなっていうのを感じていただけてるのであれば、これ幸いっていう、本当に日本のローカルの話題しか出せてないっていうところが申し訳ない感じだったりするので、
でもなんか来日した時にコンビニとか何もかも日本美味しいって言われてたよね、神田さんはね。
おっしゃってましたね。
おっしゃってましたね。
大丈夫なのか、なんか辛かったら帰ってこい、こっちに。
うん。
逆に半助さんを送り込むと多分、食べ物のサイズの大きさとか美味しさとかで、半助さんは行きたがるんじゃないかなと思います。
行きたいっす、ね。
北半球と南半球でバランスが取れるか、北半球は半助分だけ重たいとかそういう。
一人だけで行くのは嫌だな。カンナさんがいる時に行って、帰る時に一緒にカンナさんもこっちへ帰ってくれば。いいじゃん。
お前人のとこ全く考えてねえだろ。
だって、誰かいなかったら喋れないもん、俺。
それよりも心の拠り所のところを心配してやれよ。
ああ、はい。
お前自分の空港としか考えてなかっただろ
う。確実にそうですね。
うん、
しかも、カンナさん、通訳兼、コーディネーターみたいな感じで捉えてましたね、今完全に。
てめえが食いたいもん食うためにカンナさんに頼ろうと思ってなかったか？
いや、ぐさ。
図星だね。
ということで、神田さん、飲みに行きましょう。う
ん、はい。神田さん、本当になんか辛いことがあるんだったら帰っておいで。
ぜひ。そうですね。もう本当にまたぜひお会いしたいですから。ただ、ご無理のない範囲で、くれぐれもご無理のない範囲で。
ねえ。時は申し訳ないですけど、とても嬉しかったです。
はい、ありがとうございます。
またイベントを企画しますので、旅費の貯金をそろそろお願いいたします。
そうですね。本当に日本に帰ってくる用事に、なるべく被せたタイミングでやれればいいなっていうことも考えつつ。
じゃあ何なんだっていう感じなんですけどね。かといって正月に会ったって迷惑だろうしねって気もしますが。
そうですね。
はい。もう本当にのびのびとまた楽しいことをやっていきたいと思っております。それではじゃあ今日の締めはこの方でよろしいですか？
はい。お願いします。
東雲坂田様からいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
永井先生、半助さん、哲夫さん、いつも家事をしながら楽しく拝聴しています。
お、
3人目を出産してから20キロ近く太ってしまい、みんなのダイエットを聞いて痩せようと思ってはいるんですが、皆さんのお話が楽しくて大事な内容を聞き逃しています。ごめんなさい。
はい、
こっちがごめんなさいなんじゃないのか。
はい、本当に申し訳ないです、
うん。そこでお願いがあるのですが、今までのダイエット方法のまとめ、はい、例えば効果的な食事方法、効果的な運動なんかをまとめて放送してほしいのです。
はい。
今までの放送をほとんど保存してはいるんですが、子供がちっちゃいので、パソコンの前に長い間座って、じっと座っておられないのです。というメールをいただきました。メールじゃない、書き込みをいただきました。東雲坂田様です、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、出産してからというのはやっぱりところどころいろんな方から伺いますよね、この番組の。
そうですね。
ですね。
うん。で、まず、あと、つい私たちはもう、iPhone とかが。
安全運転を心がけましょう。
誰か危険運転をしてる人がいらっしゃいます。危険運転をしてる人がいます。
運転しながら収録っていう新しいスタイルなんですね。
運転はしてないですけど。
タカさん、タカさん、業務連絡です。こいつを捕まえてください。
はい。まずいですよね。
うん。危険運転をしている方が若干いらっしゃいます。安全運転でお願いいたします。
お願いいたします。止めてます。
本当に？
失礼しました。
はい。
はい。
なんですけれども、うん、私たち iPhone とかが出る前からポッドキャスト、それこそポッドキャストという言葉ができる前ぐらいからやってるので、iPod とかで聞くのが、はい、皆さんそうしていらっしゃるんだろうという勝手な思い込みがあるんですが、
うん、
パソコンで聞いていらっしゃるという方も結構いらっしゃるんですよね。
そうみたいですね。
うん、
僕も車では聞かれてるとか、通勤の時聞かれてるっていう方が最初多く聞かれたので、
はい、
そういう聞かれ方が多いのかなと思ってたんですけど、ここ、去年の暮れぐらいからかな、パソコンで直接聞いてますっていう方が何人か教えてくださって、
うん、
結構パソコンの前で聞かれてる方もいらっしゃるんだなっていうのがね、
最近。去年の暮れって言うと2ヶ月、1ヶ月の間にってことか？
はぁ。
そんなに何人もいらっしゃったんだ。
3人ぐらい教えていただきました。
へぇ
ー。お仕事しながら聞いてくださってるとかなんですかね、状況としては。そうすると、まあ、もちろんね、すべての方仕事しつつっていうことではないと思うんですけども、
うん、
で篠宮坂田さんのように、
うん、
でそういったことでは別としてパソコンの前で座って聞いてらっしゃる方も実際にいらっしゃるっていうことなので、
はい、
うん、
そうだね、ちょうど前回のアップルンルンの収録の時に久しぶりに iPod の話題になりまして、
はいはい、
iPod 今安くなってるんだね。
え、
音楽プレイヤーだけにの場合だったら結構安いの で、
そ、 で、ね、
それに入れると結構そのポッドキャスト、最初まだ用語がない頃にもいつでもどこでも、つまり録音した番組を持ち歩くのでいつでもどこでも聞けるということは結構多かったんですが、
はい、
ただお子様がすごくちっちゃくて会話ができないほどちっちゃかったらあれだけど、3人目ってことは少なくとも上のお子様は2歳3歳にはなってそうだよね、どう考えてもね、うん、まあ、実質3歳4歳5歳ぐらいでしょ、
うん、
そうするとやっぱり寝てる間しか自分での時間ってない感じなのかな。
うーん、じゃないですか。大変ですよね、その時期って。
ずっと専業主婦をして育児のヨロゼまでなった男なので、一人でも大変だったから3人目なんかすごいよねと思いますが、
うん、
ないよね、時間がね。で、寝る上の僕のこの場合は寝なかったので、
あ
の、はい、寝かしつけようと思ってもこっちが本気で寝ないとやつも寝上がらなくて、
うん、
なので寝たふりが本気寝というか、私は道連れ寝ねと言ってましたが、こっちが本気で寝て、うん、やつを寝かして、ただしこっちも気がついたら、うん、まあ、11時に起きて仕事しようと思ったのにもう3時やみたいなことがよくね、
あ、
起きてたということがあるので、寝かしつけた後というのもあんまり当てにならない、
うん、
ていくとやっぱりパソコンの前に長い時間は無理だよね。
難しいんでしょうね。
というと何ができるかというわけではないんですが、何をしながら聞いていらっしゃるかとか、うん、どうやって聞いていらっしゃるか、
うん、
ウォーキングの時に iPod で聞いていらっしゃるのか、はい、
うん、
車の中でなのか電車の中でなのかをまた何かで聞いてみたいね。
そうですね、
またお尋ねしてみたいと思ってます。
はい、
はい、
ということなので、篠宮坂田様のお役に立てるかどうか分かりませんが、もっとコンパクトに、うん、無駄な話はなしにした方がよくないか。
うん、うん、てかこれまとめて言っても結局、うん、それぞれのダイエットだから、うん、永井先生にメールをいただいて、
うん、
永井先生が篠宮坂田さん用のお話をすれば、
うん、なるほど、素晴らしい。
でも本当に今半助さんが言ってくださった通りで、
はい、
やっぱり生活環境の違いで一番違うっていうのが、要は時間の取り方っていうことなんですよね。
ほうほうほう。
なので例えば10キロ痩せた方の話を聞いても、自分はそこまで時間も手間も割けないよっていう風になると、
はい、
知識として知っていても、
うん、
使えるっていうのとまた別の話だったりするので、
はいはいはい、
それよりはやっぱりご自身に合ったものを用意できた方が確実に変化はしやすいと思うんですね。 うん、なんだろう、もしね、お忙しかったりとか、本当にあの、ね、日本の少子化対策に貢献してくださっているというのは、とてもあの、尊い方なので、うん、なかなかね、自分のために時間を取るというのは難しいかと思うんですが、はい、もしあの、生活環境等々をこまめにあの、まとめる時間があれば、ちょこちょこでも構わないので、送っていただけたりすれば、それに対してどういうふうに痩せていきましょうっていうご提案は、ぜひさせていただきたいなと考えておりますので、
はいはい、
うん、もしあのよろしければちょっとあの本当に番組宛てにメールという形でいろいろな状況とどのぐらいどんな風に痩せたいっていうところまで教えていただければお答えしていきたいなと、
うん、
であのこれは篠宮坂田さんに限ったお話ではなくて、
はい、
特に最近聞いてくださっているっていう方もね割とあのメッセージいただいた中でも見られたので、
はい、
ぜひあのそういった方で自分はどうやって痩せたらいいんだろうっていうのをなかなか見つけられないでいらっしゃる方に関しては、
はい、
番組ではあの随時お答えをしていく所存でおりますので、
はい、
市の状況であったり年齢であったりどういうふうに痩せたいとか今まで痩せたけどこんなふうに太ったとかなかなか痩せたことがないとかどんな形でも構わないので、
はい、
まとめていただいてメッセージをお送りいただければ番組で紹介させていただいてそれに対してアドバイスをさせていただきます。
ぜひぜひ
ということで篠宮坂田様また改めて合間合間で結構ですので状況とどういうと痩せ方をしたいというのを教えていただけると100人いれば100通りのダイエットなのでね、
はい、
長井先生がご対応してくださるとのことです。それでは篠宮坂田様ありがとうございました。そして改めてのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。
あなたの住む町まで
みんなのダイエットをお聞きの皆様こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円。
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れみんな踊れ100万の足を踏み鳴らせ回れ回れ回れ早く回れ潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。
よ
ろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では鉄道から、
はい、
上はあっちっち下はサムサムなんだ。
お風呂。
はずきくんは？
いや、わかんない。え、お風呂？お風呂ってそうでしたっけ？
逆かな、お風呂。
違うところで。
多いなって
思う。はい、答えは、下を1枚履き忘れてウォーキングに出た鉄夫でした。ということで、寒い中、歩いております、はい。今回、先週末にちょっと大きい仕事があって、プレゼンがちょっとありまして、
はい。
本当に2時間ものだったんですが、緊張が最後まで収まらず残り10分まで震えしてしまって、何より翌日翌々日筋肉痛
は？
いらないところが緊張してたみたいですごい筋肉痛が翌日にその分来たという、ことでしたが、その終わった後からウォーキングができました。なので、
はい、
成果ウォーキングが3回です。
お
お、
素晴らしい。
いや、拍手してもいいんだよ、はい、みんな遠慮しなくていいんだよ。ウォーキング3回です。
はい、もう普段のペースに戻られてきたっていう感じですかね。
なんですかね。でも昨日はサボっちゃいました。眠くて寝てしまいました。ということですが、ウォーキング3回の鉄夫です。
はい。
そしてそうだね、プレゼンが終わって、ご褒美の飲み会がございましたので、うん、飲み会が1回ありました。
はい。
だから食べる分は結構食べてるかな。
お、
体重です。
はい、
前回ご紹介した体重が 74.9kg でした。
はい、
今週はじゃん 75.3。
0.4kg の増量です。
あ、聞こえる
んだ。お疲れ様です。
お疲れ様です。
聞こえるんだ。で、誰かはちゃんと笑いながら言ってるんだ。
いやいやいやいや、
口元緩んでるぞ。タカさん、こいつを捕まえてください。体脂肪です。
はい。
前回ご紹介した体脂肪が 26.7% でした。
はい。
本当にタカさん来たんじゃないの？すごい爆音が聞こえてるけど、後ろから。
はい。すみません、僕が捕まりそうな感じの。
そうだったんだ。
間違えてそっち行っちゃってるみたい
ですか。そっちの方、事故るなよ。はい。前回ご紹介した体重が 26.7% でした。今週は、はい、じゃん !27.3。
あれ？0.6% のプラスです。お疲れ様です。お疲れ様です。
タカさんに捕まえられる。増えとるね。増えとるね。でも私は体重も体脂肪もどうでもいいんです。
はい。
ウエスト。もういい加減止まってくれ、俺。うん。増えるスピードが止まりません。前回ご紹介したウエストが 93.3cm でした。
はい。
今週は、じゃん !92.8!
お、
おぉ。
0.5cm のサイズダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
めでたいのか、逮捕されるんじゃねえか俺。
うん、うん、
でもまあ運動が普通のペースに戻ってきたところでウエストが減ってきてるので、体の反応としてはやっぱり順調なのかなっていうところと、
はい、
あとすみません、これも本当に日本または寒いエリア限定のお話になっちゃうんで、海外の方役に立たないよって思われたら本当申し訳ないんですけども、
は
い、
北半球の皆さんよろしいでしょうか。南半球の方は半年後に聞いてください。どうぞ。
はい、ぜひ冬場にお役立ていただきたいんですが、特に多分冬場外を歩いたり走ったりされる時って、
はい、
呼吸が浅くなりやすいんですね。
へえ。
おお。
要はちゃんと息を吐けないっていうことなんですけれども、
寒くて寒くううになってるから。
そうですね。で、やっぱり寒い時って基本的には体って緊張しやすいので、
はい、
もちろん温まるのにも時間がかかりますし、
うん、
以前もお話ししたように少しウォーミングアップを長めにしないとなかなか同じような運動の成果が得づらいっていう感じではあったりするんですけれども、
はいはい、
それと同時に呼吸自体が浅くなりやすくて、なかなかいわゆる有酸素運動っていうものを有効に活用できない状況になったりするんですね。
はい。
なので歩かれる方が意図的に息を吐くっていうことはしっかりしていただけると温まりやすいのもありますし、
はい、体
の緊張がほぐれるのもありますし、脂肪を燃焼しやすい運動機体系に持っていくことができるので、
はい、
できればちょっと口からとかで構わないので歩きながら吐けるだけちょっとしっかり息を吐いていただいてから、
うん、
息を、まあ、ゆっくり吸うっていう、冬の空気なんで思いっきり吸い込むと逆に冷たくてプッてなっちゃう可能性もあるので、
その縮こまっちゃうことになっちゃうよね、
はい、そうですね、はい、ただしっかり吐けてないと、
うん、
十分動いてもなかなか汗もかきづらいっていうところもあるはずなんですね、
はあ、
なので動くときに少しちょっと息は吐きながら長めに息を吐いて動くっていうことをしていただいた方が多分体の変化に早く働きかけてくれるんじゃないかなと思うので、
はあ、
ぜひちょっとお試しいただければかなと。
はい、歩きながらふーってやったらいいの、
うん、イメージとしてはちょっと口をすぼめながらふーって吐くよ、ロープを引き消すぐらいの感じですね。ただそこまで一気にふって吐かないんですけれども、
はい、気持ち田中邦衛さんになったような感じでやればいいの。
そうですね、そうですね。ただあれだと音がしちゃうので、もしかしたらそれこそ逮捕されちゃうかもしれない可能性もあるので、
うんうんうん、
そうですね、
ブツブツ北の国からをやってる人がいるとか言って通報されたら、
はい、音声発生がないところでお願いができれば、とりあえず検挙されることもないかなと思いますので。
はい。じゃあ、
もし、息を吐きつつ。
はい。検挙された時はみんな嘆願書書いてね。という鉄尾一郎でした。ありがとうございました。
はい。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
うん、捕まった？
ごめんなさい。びっくりした。
どうした？
本当にタカさん来たかと思った。
捕まればよかったな。
そして捕まるかもしれない。捕まるかもしれないような効果してたんですね。
ああ、すみません。
おまりさんここですよ。変な人ここですよ。
だっておまりさん。
バックミラー見たら赤と回ってこっち近づいてくる。うわーと思って、本当にタカさん来たわーと思って、今すっげー今汗かいてるんですけど。ああ、びっくりしました。
捕まらなかったの？
いや、曲がってった。
なんで？
いや、わかんない。
っていうのも、なんで赤党が近づくとまずいと思うような状況にいるかっていうことが一番引っかかってるんですけど。
それがパパラッチをずっとやってるあれだよね。
はい。
ああ、
今山下の塊。
今運動したらすげえ効果ありそうなぐらい、心拍バクバク。はぁ、びっくりした。
撃ち殺されればよかったのにとは思わないけど、捕まるのは面白いんじゃないのか。
ああ、よかった。びっくりした。
いや、よくないよ。残念だよ。せっかくそこまで来て面白いのが。もう
番外編、留置所より愛を込めてみたいな感じ。
目の前で美味しいものがスルッと抜けていったのを悔しがれよ。
ああ、すっげえバクバク。ああ、びっくりしました。僕の番でしたっけ。
はい、どんだけやましい状況で行ったのかの方がすごい気になる。
いや、やましくはない。
今、はい、張り込みしながら収録をしてるってことですか、じゃあ。
今がそのお仕事の最中なんだ。
いやいや、仕事しながら、
まあ、だってそれだけ外だもんね、今日もね。
あ、今日も外です。
うん。
ちょっと自宅に帰るのが間に合いそうになかったので、邪魔にならないところに止めているんですが。
邪魔なんじゃないの？
ああ、はい。なんだっけ。いや、成果発表です。半助です。
そうだよ。
はい。お願いします。じゃあお願いします。
言ってもいいよ。
3秒待って。
はい、深呼吸。
すいません。ちょっと苦臭かったらごめんなさい。
大丈夫。ポッドキャストでよかったね。
よかったです。
インターネットにはニンニクの匂いは乗らないみたいだよ、まだ。
よかった。はい。
でもなんか半助聞いたら臭い気がした、なんか。
はい。ニンニクは相変わらず。バリバリ撮ってます。おかげで元気になりました。永井先生のおかげです。ありがとうございます。
いや、ニンニクのおかげだろ。ニンニクのおかげだろ、どう聞いたってそれ。
いや、永井先生がアドバイスしていただいたので、いいタイミングでニンニクを投入できてよかった
なと。それよりもあなたがガセネタとして胃腸の弱い方に振り、
あ、そうそうそう。
あの方が致死量のニンニクを食べてないかどうかこれ心配で心配で。
気持ち悪くて入ったって言ってました。やっぱりやめた方がいいです、はい。
人を選ぶっていうことでね、半助さんぐらい頑丈な内臓をお持ちだと、うん、割とニンニクも応えられるっていう感じではあるんですけれども、
はい、
くれぐれも人によるっていうことで、自分が聞いたことをあんまりにも人に勧めすぎないっていうこともこれまた大事ですよね。
なんかね、勧めた日に、まあ、そいつも俺と一緒で、アホホと言っちゃうやつなので、結構大量に言っちゃったらしいんですよ。ただ夜熱出してその時に気持ち悪くなって入ったって言ってました。
帰って悪くなってるっていう。
ごめんってなんか誰でもいいわけじゃなかったみたいって言ったらふざけんなって怒られましたけど、ご利用の際はご注意くださいと。
あとは半助さんのことをみんな近くに行ったらガーリ君とか呼ばないようにしてもらえれば、
はい、もうめっちゃ臭いと思います。
はい、
はい、そんな半助の成果発表です。まあ、昨年末からちょっと動けない日が続いていたんですが、今週は運動が再開できました。はい、ようやくネガティブモードから抜け出せそうな感じがしています。昨晩、ちょっと自宅作業してる時に行き詰まってしまって、ふと思い立ってムーバレックスをしてみました。まあ、だいぶ間が空いていたので、3セット終わった時にはもう少し汗ばんで息が上がってしまったぐらいだったんですが、まあ、でも久しぶりに動けて、程よい疲労感が心地よかったんで、ちょっとスイッチが入れられたかなという気がしています。で、今日、打ち合わせに出かけるときに少し時間が取れたのでウォーキングをしてきました。前回の収録から1週間で運動はこの2回でした。ムーバレックス3セットとウォーキングが45分です。
お疲れ様です。
あと、まあ、これはおまけですが、ツイッターの方で37ダイエットでも流行っているみたいですが、雪かきダイエットを一回しました。
雪が積もったんだね。
かなり積もりまして、
はい、
ただ本当にね、何年かぶりで本格的に降ったの久しぶりだったので、
うん、
雪かきの大変さを忘れていてすっかり舐めてまして、うん、最初に雪だるま作りをしまして、
うん、
雪だるま作るのも結構大変なんですね。腰ぐらいの高さまでのだるまを作ったらもう動かなくなってしまい、そこに近所の人の車が帰ってきて、
ごめん、何が動かなかったの？雪だるまが重くて動かなかったの、あなたの体が動かなくなったの？
玉が重くて動かなかったんですよ。
あ、それぐらい大きいのもできた。
できました。
はいはい。
で、そこでだいぶ体力を使ってしまって、はい、あ、雪しなくちゃいけなかったんだと。
忘れてやってたのか。
今の話だけ聞くと完全にサザエさんの中の一エピソードなんですけど。
本当ですね。
結構夢中になって作りましたけど、うん、まあ、その後雪かきをしなくちゃいけなくて、まあ、1時間ぐらいだったんですが、もうバテバテになりまして、翌日は腕は重くなるわ、腰は痛いわ、ちょっとしんどい感じがしたぐらいでした。うん、まあ、そんな。
まあ、ニンニク臭い雪だるまを作ったわけやね。
いや。
迷惑だよね。
ニンニクで余ったエネルギーを、雪だるまにぶつけて、うん、大の大人が雪だるまを一生懸命作ってたっていうことを。
楽しかったよ。
ご近所の方がさ、通り過ぎるときに、うわ、くせなんかこの雪だるまくせみたいな感じ。
あ、そうだ。そのニンニク臭いのすっかり忘れた。とりあえずどかさなきゃで必死だったので忘れてたのが臭かったかもしれないですね。
だよ。ニンニク、あの、雪だるまの目とかニンニクで作ったんじゃないの？
いや、さすがに。あ、それも面白かったかもしれないです。
もうやるなら。
いや、そうすればよかった。
なんで唇は唐辛子みたいな。どこイタリアンレストランですかみたいな。なんか、手はイベリコ豚の骨とかさ、なんか、そんなんじゃないの？
いや、そういう風にすればよかったですね。手はね、うん、フライパンにしました。炭と、フライパンです。
うん。妙なところに凝るんだね。
はい。うん。そんな運動を再開した。ポジティブモードに入りかけた私の数値です。
はい。
体重です。先週ご紹介した体重が 73.8 キロでした。今週の体重、じゃん、 74.5 キロ。
あれ？
0.7 キログラムの増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 18.3% でした。今週の体脂肪、じゃん、 19.8。
若干やけくそに聞こえます。 1.5% の増量です。
お疲れ様です。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 85.5 センチでした。
ほ、
今週のウエスト、
いけ、
じゃあ 86.3 センチ。
いったぞ、 0.8 センチの増量だ。
一周回ってパーフェクトです。お疲れ様。
逆パーフェクトです。
っていうか、あの、すごいのはニンニクで人ここまで体重が増えるっていうことですね。
すごいね。神奈川県警に捕まるね。
まあ、でも匂いだけで捕まるかもしれないですよね。ドリアン持ち込んでる人と同じような感じですよね。
危険だよね。
かなり危険人物。だから、あ、もしかしてそれで捕まるかもしれないと思って、さっきのパトカーの敵職等に対してものすごい怯えてた。
怯えてあったと。
そしてパトカーも、あの、何か異臭がするっていう通報を受けてパトロールに来たかもしれない。
だから、まあ、ということで、まあ、スイッチは入れられたんですけど、まあ、どんどん大きく重くなってきてます。あの、まさに自分が雪だるまだったということで、雪だるま作りをしている場合じゃなかったということでございました。
まあまあ、でもぼちぼち動けてますから、あとはニンニク以外に何かすごいたくさん食べる機会があったとか、そんな状況だったんですか？
うん、はい、今週の暴走はうどんでした。
うん、
年末ざるそばいっぱい食べたというお話をしましたが、
はい、
今回は週末にざるうどんになってしまい、いっぱい食べてしまいました。
今の話だと、ハンスケさんが麺になったっていう感じなんですけど。
あったかいのにすれば食べないっていう風にしていたんですが、なぜかこの季節にザルうどんが出てきまして、気づいたら目の前にあった4玉がどこかへ消えていました。
ご自宅？
ご自宅です。ご自宅、自分でご自宅です。自宅です。
はあ。年末あれだけど、それを聞いて僕が蕎麦が食べたいって言ったら、その配信を聞いてあなたがまた蕎麦食べたくなって湯沸きすぎたっていう。
ああ、蕎麦食べました。はい、
ツイートしてましたよね。俺のせいみたいに書いてたよね、はい、あなた。
なんか食べたくなりまして、お蕎麦もいただきましたが、あれはでも普通一玉ですよ。あったかいのにしたので、あの時は暴走はなしです。今回の暴走はうどんでした。
だからあったかいも冷たいも関係ないんでしょ、あなた。
いや、あったかい、いや、あったかいのは一玉で済んだんですよ。で、今回うどんはザルだったので。
あ、ザルって冷たいザルなんだね。
はい
はいはいはい。
ザルで、まあ鶏を入れたおだし、あったかいおだしで つけて食べたんですけど、うん、4玉ほど。
4玉をシェアして食べたのではなくて、すべて半助さんの胃袋の中に収めたっていうことなんですね。
うん、多分僕のお腹に入って消えたんじゃないかなっていう感じでした。
はい、あの、このぐらい夢中で記憶がないっていうことはものすごい勢いで収めたっていうことですもんね。うん。
あの、その時、家族で18玉だったから。
オタクすげえわ。周りから言われないの？お父さん、一玉食べたでしょとかって言われないの？食べた記憶がないでしょ、あなた。
今度は20玉買ってこないとダメねっていう話をしてました。
なんでみんなが足し算の発想かな
そんな感じでした。あ、でもね、量の暴走はこのうどんだけだったんですけど、今回夜遅い時間になってからの食事がちょっと何回かありまして、
はい。
遅い時間ちょっと気をつけてた時期があったんですけど、なんか最近当たり前になってきちゃってた感じがあって、ちょっと気をつけないといけないなとふと気づきました。
え、でもちなみにハンスケさんが夜そうやって召し上がった時に、
はい、
例えば次の日とかその次の日とかに、
はい、
体が重いなとかサイズが変わったなっていう感触はあったりしますか？
まあ、なんだろう、全体的に調子は悪かったので、あれですけど、遅いくに食べてたからなんですかね。あんまり気にはならなくちゃってたかもしれないです。
今の聞くと、食べた量を聞いたら調子が悪い人に思えないし、食べたから調子悪いんじゃねえかっていう気がするぐらい。
はい、あの、俗に言う胃もたれじゃないかと思うぐらいの感じ。
そうだね。真面目に心配して損したね。
あ、そうよ。はい。そうです。
あのさ、半助さん、奥さんからさ、
はい。
なんか保険金かけられてない？
いや、入ってますよ。
で、こいつ、食い殺すっていうか、こいつに食わせて、
うん。
生きるの止めた方が早いんじゃねえかと思ってない？
ね、
もう調子が悪い時に、今だ、とどめたって言ってさ、ザルうどん出したり、こいつ冷たかったら、さげなく食うぞって言いながら。
なんぼでも行くからって。
うん。
もう、稼ぐの待つよりそっちの方が早いわ。
早いんじゃないの？
ああ、そうかもしれないですね。
その記憶がないのもさ、なんかザルうどんのお出汁かなんかに睡眠薬入れられてるんじゃないの？
そうなのかな。
で、実は食わせるのもったいなくてさ、食わせたことにして、
うん、
4玉下げてさ、ほらあんた食べたでしょって言ったら、気持ち的になんか本当は食べてなくても、あ、食べたかもしれないって思うって。
うん。
そんな風
に。いや、それだったらいいんじゃないですか。
え、いいのか？いいのか？
いや、だって食べてなくて。
君の人生の終わりがそれでいいのか？
それで終わるのか。終わるのは嫌ですね。
うん。
いやですね。で、軽く答えられましたけど、あの、僕があの、ハンスケさんに夜食べた時の状況を実は教えて欲しかったのは、
はい。
ハンスケさんの体の状態がどのぐらいまで回復してるのか知りたかったからなんですね。
ああ、はいはいはい。
本来、ハンスケさんぐらい痩せた状態を、
うん。
持ってる方だと、うん、
はい。
多分夜食べたら次の日とかに、
うん。
サイズの変化とかは気づけるぐらい変わってきてるはずなんです。
そんな感じでいくと、このネガティブモードに入ってから、そういう変化を感じられなくなってる感じはします。
だから、やっぱりまだ本調子ではないっていうことなんですね。体力的にはやっぱり低下してるんだけれども、
はい。
内臓だけは元気だっていうのがよくわかりました。
みんな我慢しろ。俺も我慢してるぞ。うん。うん、
だから、多分内臓元気なので、うん、栄養は取れるんだけれども、はい、体の方がまだちょっと疲れ気味なので、はい、動くことに対して少し億劫になっているっていうコンディションなんだなっていうことをですね。
みんな我慢しろ。良い子は真似しちゃダメだぞ。うん、
まあすごいのはだから土壇場まで来ても内臓が元気だっていう、この事実っていう感じではあるんですけれども。う
ん、嫁が舌打ちしてるんじゃねえのか。こいつまだくたばんねえやって。
うん。いや、ちょっとね、食事が取れないとかいうことはなかったんですけど。
あ、取れないってことはなかったんだよね。
うん、
うん、うん。
なかったんですが。
取れてないって言ったらふざけんなよって暴動が起きるとかだよね。
いやいや、食事はしっかり取れてるんですけど、やっぱりその、遅くにとって、ちゃんと動けてた時って確かにその、遅い時食べた時に、ああ、やっちゃったみたいな感じが翌日あったんですけど、そういうのも感じられないぐらいになっちゃってるかな、みたいな。ちょっと、モードが、早いとこ切り替えないといけないなと。
ちょっと何かを感じたことがあったのか、今まで。
まあ、多分あまりない、
ないよね、流
させてる感はすごい強かったんですけれども、
うんうん、
とりあえずなんで、半助さんが今やっていただくことが、うん、
はい、
内臓結構元気なので、
うん、
多分食べちゃうと思うんです。
うん、
食べちゃうか。
あの、うん、ニンニク以外の野菜も食べましょうっていう話かなと思ってました。ニンニクを野菜だって言ってすごい食べる感じになってるので、多分野菜少し食べて、
はい、
やっぱり、まあ、かさ増しみたいな状況を作るっていうことをした方が良いなっていうのが一つと、
はい、
あと、それこそ夜食べるのであれば、割り切って食べるっていうことをするにしても、
うん、
それこそ以前ご紹介したスチームディッシュとかにして、
はいはいはい、
野菜を蒸し野菜みたいなもので召し上がった方が、
うん、
多分体にとっては回復も早くなるでしょうし、
うん、
必要以上に増えていくこともないはずなので、
はい、
ニンニク以外に野菜を食べてもらえるといいかなっていう感じで。
もういいですか、ニンニクは。
別に僕食べ続けろとか言ってないと思う。
あ、そうなんですか。もうすでにストックしてあったのを食べ尽くし、追加で4株買ってきたのももうなくなりつつあって、次どうしようかなと思ってたんですけど、もういいですかね。
消費量が若干、個人ではない量ですよね。
トンの世界に入りそうですよね、なんか消費量が。
中華料理店でもやってるのかっていう感じになってますけれども。
本当だよね。社会慈善団体からなんか、クレーム来そうだよね。世の中には食べるものに困ってる人とかがいるんですとか言って。
それだけ食べてたらやっぱりね、異臭騒ぎで
するほど、
ないですね。
臭い雪だるまが出来上がるよね。
もうじゃあ、ニンニクはやめて、ニンニク以外の野菜にシフトします。
そうですね。うん、夜食べるのであればっていうお話ですからね。
はい。脱臭のモードに入ります。
あと、だから半助さんだけじゃなくて、うん、夜例えばお仕事を夜勤だったりとか、
はい、
あれ夜遅い時間までお仕事に関わる方とかもいらっしゃってお腹が空くことってあるじゃないですか。
はい。
はい。
だから多分こういう時こそスチームディッシュとかを役立てていただくと、
はい。
はい、
食べるっていうこともできて、かつ痩せることに対しても働きかけもあるので、ちょっとこの時期こそ活用していただけると良いかなっていうのもありまして。
そうですね。なんかお昼のイメージがあるんですよね、スチームディッシュって。
それは半助さんの食生活の中ですよね。スチームディッシュの社会的位置づけがお昼みたいになってますけど。
なんかお昼によく食べてたんで。
夜食としてもご活用くださいっていう。受験生だったらうどんとかでもいいと思うんですけどね。
はい。
それこそセンター試験とかが多分配信がある頃にはもう終わってしまっているかと思うんですけれども、
収
録時点では本当にもうかなり追い込みの時期に入っていると思うので、うん、まあそういう学生さんとかがうどんとこを召し上がるのはとてもありだと思うんですけれども、
はい、
皆さんはね、やることが人玉の恥ずかしい写真を撮るか雪だるまを作るかしかなくなっている状況なので、
うん、
野菜提供にして十分なんじゃないかなと思います。
はい。
お疲れ様でした。お大事に。
ありがとうございます。以上です。
はい、お疲れ様でした。
ということで、本当に役に立たない情報をお送りしてすみません。こんなに胃が丈夫な人を基準にしちゃダメです。
そうなんです。だから皆さんよく半助さんに励まされますっていうメッセージいただくんですけれども、
はい、
よい子は真似しないでねっていう感じのテロップを確実にどこかに入れて
き
て。いいかな。
そうだよ。
まあ、反面教師にしていただければ。
当然だよ。ということで、私たちの話を聞いてても自分の役には立たないと思いますので、ご自分の状況、
はい、
まあ、当たり前と思うことも含めてね、海外チームも特にそうですが、はいはい、日常も含めて送っていただけると、はい、永井先生が役に立つ情報にしてくださると思います。
そうですね、
はい、
ツイッターをメールをお送りいただければと思いますので。
ですよね。ツイッターをちょうどやってるよとか、今日動いたよとか言って、みんなから褒めてもらうとか、そういうのに向いてる感じがしますが、こういう、
はい、
なんか身の上相談的なものは、
はい、
メールのが向いてるような感じがします。
はい、
この番組のメールアドレスは、ダイエット、アットマーク、p-scramble.jp。ダイエットの綴りは、diet、アットマーク、p-scramble.jp。scramble.jp まで、
はい、
お送りください。私たち3人が、目が届く状態になっております。
あと、同じく引き続き、 皆様の生息地確認調査の方も絶賛受付中だったりしますので、
はい、
そちらの方はどこだろう、スクランブルの番組のトップページのところにフォームがあったりする感じなんですかね。
ありますか？
はい、テキストに含めてもらっているので、トップページと、まあ、みんなのダイエットのバックナンバーページの方で入力していただくことができるようになっております。
はい、私もツイッターでつぶやきますので、そちらからでもいけるようにしておきます。全然反応ないよという方、本当に一度でも聞いたことあるよだけでも結構でございます。一度でも聞いていただければリスナー様ですので、
はい、
リスナー様生息地調査、はい、最後にプレゼントちょっとだけね、お年玉という形で1ヶ月遅れぐらいのお年玉がお一人ずつぐらいにはお渡しできるかもしれないですが、
はい、
まあ、ちょっとお気楽にポチッと書き込んでいただきたいです。
はい、
ということで北半球はまだまだ寒いぞ、みんなのダイエット、お届けしたのは鉄尾一郎と
半助と
長井でした。
ありがとうございました。
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 君を探している大きな